2022年7月27日水曜日、時刻は午前7時47分を過ぎたところです。大阪は曇り空ですね。まあ、しかし昨日また暑さがすごかったですね。梅雨明けの時のあの暑さがやっぱり戻ってきたかという。で、昨日夜はまだちょっと風がありましたから、まあ、まあまあそれでももうちょっと今日はね、まあまあもうクーラーなしではとてもう寝れないわけですけど、で今朝も蒸し暑くて、いやちょっと参りますね。まあ、それでもまあ私の場合はなんとかもう食欲は落ちないのでね、まあ、だから持ってるんだと思いますね毎年。本当にもう食欲が落ちても食べられない、まあ、この間ちょっと私ともそんな風に言われてて、ね、もう答えますというふうなことでしたけどね。いやー、まあこの夏のこの時期だけはちょっと無理しても食に関してはちょっと口に運んでね、なんか体力を、まあ、維持っていうか回復温存させないとちょっとなかなか答えますね。まあ、仕事とかもそれにも影響してくるでしょうしね、まあ、ちょっと無理しても食べるようにしましょうか。まあ、そんなこんな無理してもとまあ無理はしたらあまりダメなんですけど、心理学の世界では多分常識だと思うんですけれども、スタンフォード大学の模擬監獄の実験がありますね。2週間の予定で、これは1971年に行われたようですけれども、まあ、心理的な、まあ、看守と囚人に分かれてその心理状態をちょっとね調べるっていうふうなもので、でも、まあ、このことを初めて知ったのは10年前ぐらいでしょうかね。私は全然心理学の本はほとんど読んでないので全然知らなかったんですけど、まあ、もうちょっと亡くなられて残念なんですけど、朝も必ず聞いてた京都 FM のアルファモーニングのね、佐藤博樹さん、まあ、2019年に亡くなられてしまって、もう番組ももう朝全然聞かなくなりましたけど、ね、やっぱ代わりはできないんですよね、誰もね。もう佐藤さんの朝の番組を聞きながら自分の頭の中でもいろいろね、なんか頭の体操じゃないけど佐藤さんとなんかまあまあ対話してたような気がするんですけど、でその中でいつかなんかの話から佐藤さんがスタンフォード大学のねその監獄実験のお話をされて、そんなんがあったんかと思って、で去年まあ、時々お話ししているように、まあ、いろんな専門職の人、まあ、これからはその、まあ、教養としての心理学というか、まあ、心理的なことのなんかちょっと体系的な学びが必要だなというふうなことを、まあ、考えて、まあ、去年少し勉強したわけですけど、まあ、その中にも出てましたね。で昨日もちょっとある本を見ててそれが出てきましてね、いやでもああと思うようなことが昨日の本には書かれてましたね。詳しくそんなに調べてなかったもんですから、で昨日の本の中には、まあ、ちょっと中身が書いてあって、まあ、2週間の予定が6日で、まあ、中止になったと。まあ、それは、まあ、双方の役割を演じた人をそれぞれの、まあ、人格的なもののもう、まあ、崩壊じゃないけどもそうなりかねないような状況になったので中心したということですけれども、でそれを実験をした人が、まあ、後に分析してるっていうか終わってから分析してるのは、とにかくまあ看守の人はもうどんどんどんどんその役に、まあ、お互いに役割に入り込んでしまったんですよね。でそれはなぜかというと、囚人の人は名前ではなく IT 番号で呼ばれるようにしたらしいんですよね。で看守は サングラスをかけて、ですから、まあ、あのいずれもそのこうアイデンティティというものを、まあ、喪失させた状態で、まあ、やったと。結局のところそのことによってそれぞれの役に、まあ、飲み込まれたというふうに書かれてましてね、昨日の本の中に。アイデンティティを、まあ、オブラートに包むというか、まあ、喪失するわけではないんだけれども、仮の喪失ですよね、サングラスをかけて。要するに匿名性というものがアイデンティティの喪失をもたらして、で人間その役にもう飲み込まれていくというふうなことになったというふうに、まあ、その実験をした当事者が、まあ、そう分析してたらしいんですけど、でもさらに、まあ、その世界の評価する人たちは、まあ、こういう実験自体がね行われるべきではないというふうに、まあ、昨日の本の中にも書かれてたんですけど、要するに匿名性によってアイデンティティが喪失で、そのことによってそれぞれの役割にのめり込んでいったというか飲み込まれていった。これはそのままネットの世界にも言えることだなと思って、ですからやっぱりそのアイデンティティを、まあ、自分の中でこう自覚するというか、何かこう やはり自分の軸というかそういうものを失うということがいかに恐ろしいことかという、まあ、自分自身 その人間としての尊厳も失いかねないし、もちろん他者の尊厳も犯しかねないしという、やっぱりその自分は何者か、自分は他の誰でもない私というその存在自体を自分の中でしっかり据えるっていうか、まあ、しっかり据えなくってもそれをこう暗黙のうちにこうちゃんと認識できてるというか、まあ、その大事さということがね、なんか改めて昨日の、まあ、ちょっとその本の中に書かれてた、まあ、そんなに詳細に書かれてなかったんですけど、いやこれはもうそのアイデンティティということの重要性を改めて認識したというか、でスタンフォード大学のその監修、まあ、監獄のその実験はもうそのまま今ネットの世界とつながってるなという、もう そこに現れてるなということがちょっと思いましたね。ちょっと恐ろしいことですね。ですからまあ仕事上でもアイデンティティのことはもう時々言ってるんですけど、まあ、何よりも自分ならではの仕事と人生ということを、まあ、標榜してるものですから、まあ、その大事さということは、まあ、言わなくても、まあ、自分の中であるし、時々、まあ、仕事の中で言うことにもなるし、いやでもこれそのアイデンティティって、で昔結構その言葉使ったように思いますけどね、あんまり最近、うん、使わなくなったかなと思いますけど、いや大事ですね。使わなくなったからって言って、まあ、なくなってるわけではないけれども、もちろん、まあ、むしろ当たり前のことになってるのかも分かんないですけれども、ね、まあ、当たり前になってしまったらどこかまたそのちょっと置き去りになるところもありますから、改めてその他の誰でもない私っていうことをね、なんかちょっとそこに思いを寄せたいと思いますね。でそのまあ、そうすることによって他も同じことですから、まあそれが結局大事なことなのかなと思いますね。自分自身、他の誰でもない自分ということを自覚することによって他も、まあ、尊重するようになるということじゃないかなと、まあ、すごく当たり前のことなんだけれども、まあちょっと再認識させられましたね。まあ、ですからやっぱりなんかこう、ね、血に触れるっていうのは大事なことだなと改めて思いましたけどね、まあ、そんなこんなお話してたら時刻が7時57分を過ぎたところです。以上です。